今日は何と申しますか、大変に読みにくい聖書の言葉を読みました。本当にあのイエス様がこんな話をなさったんでしょうか。例え話の内容もさることながら、その結びの言葉は、招かれるものは多いが、招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないっていうんです。今日私どもも神に招かれてここに来たと、そう信じております。礼拝とはことに、聖餐と呼ばれるこの種の食卓は、例えばこの例え話で結婚披露宴に例えられるような祝いの食卓であって、私どもは神に招待されてここに立つのです。ところがその招かれた人たちの中にもふさわしくない人がいて、手足を縛られ、外の暗闇に放り出され、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない、こともあろうにあのイエス様がなんでこんな話をなさったんだろうか。これは率直に申しまして大変に読みにくい難解な例え話だと思います。それであらぬ誤解や読み間違いが起こってもいけないと思いましたので、ここでまずとにかく丁寧にこの例え話の言葉一つ一つを読んでいきたいと思います。私の説教のスタイルからすると少しというか極めて異例のことですが、1節から14節まで順番に丁寧に、分かりにくそうな言葉があればいちいち説明を加えていきたいと思います。1節、イエスはまた例えを用いて語られた。でこのまたというのは、つまりその前の章の第21章28節以下にまず一つ例え話、さらに続けて33節以下にもう一つの例え話、いずれも神の思いに逆らう人間の姿を描いた物語です。それに加えてまた三つ目の例え話が語られるのだと、そういうことです。2節、天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。でこの王というのは父なる神のこと、王子というのはもちろんイエス様のことでしょう。そのイエス様が一体誰と結婚するんだろうと、そのことが気になるかもしれませんが、それはここでは少なくとも重要ではありません。問題はその結婚披露宴に招待された人たちがいて、ところがその正体を無視した人たちがいたということです。ついでのことですが、婚宴という日本語はないと思います。私の思っているすべての今後辞典を調べましたが、婚宴ということはないと。それで昨年新しく刊行されました聖書教会共同訳では、婚礼の祝宴と訳されました。まあそれならわかるかなと思いますが、普通はそんな言い方もしないんで、普通に結婚披露宴とそう言えばいいんじゃないかと思います。まあしかしそれはそれこそ重要ではないので、重要なのは3節、王は家来たちを送り婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが来ようとしなかった。でどうもこの書き方からすると、この招待客はこの時初めて呼ばれたのではなくて、招いておいたというように、すでに随分前に招待を受けていた。そして披露宴出席させていただきますと返事もしていた。ところがその人たちが来ようとしなかったというのは、原文を直訳しますと来たくなかったと、そう書いてあります。結婚式をすっぽかしたその理由は、 行きたくないからと、ただそれだけと。随分失礼な話です。もし誰かの結婚式でそんなことをする人がいたら、それだけでもその人の社会的な信用がどんなに損なわれるかと思いますし、しかしそのようなことで一番傷つくのは当の新郎新婦でしょう。しかもここでは披露宴会場に空席が生じたって言うんじゃない、その披露宴に招待客が一人も現れなかったって言うんです。王と王子はどんなに傷ついたことかと思います。けれども4節、そこでまた次のように言って別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい、食事の用意が整いました、牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています、さあ婚宴においでくださいと。この王はそれでもめげずに最初に招待しておいた客たちを招こうとします。考えてみればこの王様は王様のくせに随分と低姿勢です。ところが5節、しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、今日は仕事があるんで結婚式休みますって、そんな無礼なことをする人は少なくとも皆さんの中にはいらっしゃらないだろうと思います。ましてここでは考えてみますと、これは学生時代の友人の結婚式とか親戚のお兄さんの結婚式なんていうんじゃない、王子の結婚式、日本で言えば皇太子殿下か何かの結婚式に招かれたというわけで、もしそんなすごいところに自分のおじさんのいとこの友達の友達が招かれたっていうだけでも、なんかどっかで自慢するチャンスはないかと思うような我々からすれば、ちょっとイエス様さすがに話として何言ってんだかよくわからんと。さらに6節、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまったと。ここまで来るといくらなんでも話にリアリティがなさすぎて、つまりこれはイエス様の創作なさった物語ですから、いやイエス様といえどもちょっとここはお話が上手じゃないんじゃないかということにもなりそうですが、イエス様がこういう話をなさったのは面白い話をしようとしたんじゃなくって、現実にこういうことがすでに起こっていたからです。それはつまり例えば旧約の預言者たちのことで、旧約の預言者たちはいつも同じことを語りました。あなた方は神に愛され招かれているんだから神のもとに帰ろうと。けれども神の民イスラエルは預言者の言葉を無視し、これを捉え、最後の預言者と目される洗礼者ヨハネもまたすでに首をはねられて殺されていたのであります。そして今このエルサレムでこの主イエスもまた十字架につけられようとしている、そのようなところで語られたのがこの7節の言葉なのです。6節の言葉なのです。それで7節、そこで王は怒り軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。この王というのはつまり神のことで、神様も随分残酷だという感想もあり得るかもしれませんが、しかし落ち着いて考えてみるならば、この王の最後の仕打ちとそれに先立つ人々の無礼と暴力と一体間違ってるのはどっちなんだと。ただそこでもう一つこの7節の言葉を理解する上で、知っておいた方が良いと思うことは、主イエスがエルサレムで十字架につけられた、その約40年後にこの都エルサレムはローマ帝国の手によって壊滅させられたということです。 で、マタイはそのような歴史的な出来事をも見つめつつ、そこで改めてかつて主イエスが語られた例え話を思い起こしながら、それをこのように伝えてくれているのです。でけれども話はそこで終わらないので、この王はそれでもなお自分の用意した結婚披露宴を決行しようとします。何が何でもこの祝いの席にいっぱいの人を満たさないといかないいけない。それで8節以下であります。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。でここにはいわゆる新約の時代、つまり旧約聖書に対する新約の時代の歴史が描かれています。それ言い換えれば、今ここに生きる私どもの歴史がこのように物語られているということでもあります。何としてでも神はご自分の宴席を人でいっぱいに満たしたかったから、そのために王のしもべたちが町の大通りに出て行って、さらに世界中に出て行って、そしてその王のしもべたちはこの日本という国にも渡ってきてくれて、見かけた者は誰でも連れてきなさいと神がそう言われたと信じて、あなたもいらっしゃい、あなたも神に招かれているんだから、とそうやって連れてこられたのがここに集まる私どもです。その神の招きには何の条件もありませんでした。善人も悪人も皆集めてきたので、とそうあります。善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。本当にその通りで、神が集めてくださったからこの教会も善人と悪人で満たされております。善人と悪人とどっちが多いか、このような言葉を意味ますと、すぐに同じマタイによる福音書が伝えるあの有名な三条の説教、その中でも一番有名であるかもしれない敵を愛しなさいという教えの中で、天の父は善人にも悪人のためにも太陽を昇らせ、正しい者のためにも正しくない者のためにも雨を降らせてくださるからだと、そう主イエスが言われたことをも思い起こします。神がそのようなお方だったからこそ、言ってみれば我々のような悪人もまたここに集められたんです。ついでに申しますが、今日は聖餐を祝います。いつもこの聖餐を祝いますときにどうしても気になることの一つは、その聖餐の祝いの最後に司祭者がただいま聖餐をお受けになりました方はご起立くださいとそう申しまして、つまりすでに洗礼を受けた人、聖餐を取ることを許された人たちだけが立ち上がります。まだ洗礼を受けていない人たちは座って待っていないといけません。それがどうしても気になるという方は多いと思いますけれども、そこで立ち上がるのは正しい人の集まりではありません。善人の集まりなんかじゃありません。神は善人にも悪人にも太陽を昇らせ、雨を降らせてくださる。もしも神がそういう方でなかったら、到底招かれるはずのなかった罪人たちが聖餐の最後にあそこで立ち上がるんです。けれどもこの例え話はそこでもまだ終わりません。本当に一番分かりにくいのはその次のところだと思います。11節以下、 王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、いや、ちょっと待って。見かけた者は誰でも連れてこいって言われたから、連れてこられただけなのに、いや今更礼服ってそりゃないんじゃないか。けれどもこの男は黙っておりました。きっと反論できない何かがあったんだと思います。その何かが何であったかはよくわかりません。とにかくこの男は一言も反論することができないまま、13節、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。どのくらい少ないんでしょうか。私どもはどうなんでしょうか。で、最初に申しましたように大変に読みにくい難解な聖書の言葉であります。一体これは何だろうと。中にはこんな聖書の箇所で牧師は一体どんな話をするんだろうと私のために心配してくれたり同情してくれたりするような人が、いても少数でしょうかね。ただ正直に申しますと、私は先週1週間この説教の準備のために随分苦労しました。1週間のうちで2回も説教ができない夢を見ました。で、これは冗談でも余談でもないのであります。今申しましたことはよく覚えておいていただきたいと思いますが、私が説教の準備のためにすることはもちろん夢の中で苦しむだけじゃなくって、いろんな人の文章を読みます。で、ある神学者がこの箇所についての学問的な研究というのでもなく、かといって説教そのものでもない、言ってみれば説教者のための手引きというような、そういう趣の文章を書いておりました。つまりこの箇所について説教する人間はこういうことについて気づいておいた方がいいだろう、こういうことをよく考えた方が良いだろうということを一緒に考えてくれると。で、その文章の中にこういう言葉がありました。この例え話に出てくる家来たち、ここに我々の姿がある。この例え話の中に我々の姿をどこに見出すべきか、この家来たちだっていう。ついでに言えば、日本語で王様の家来と言いますと、それは考えてみれば随分と身分がある人のはずで、例えば私の祖父は明治天皇の侍従職でしてねなんてことをおしゃべりする人がいたら、それは絶対に自慢に違いない。けれどもここで言う家来と訳されている言葉は、実はもう少しというかかなりランクは下の方で、直訳すれば奴隷たち、下僕たち、しもべたち。そのしもべたちが何をするかというと、王様のお使いとして出て行って、食事の用意が整いました、さあおいでくださいと告げるのが仕事です。町の大通りに出て行って、一番現場で働く、家来の中でも一番下っ端の仕事をする。見かけた者は誰でも声をかけて、善人にも悪人にも区別なく声をかけて、あなたもいらっしゃい、あなたもいらっしゃい、王の招きの言葉を担う。説教者というのはこのようなしもべたちの仕事をするんだから、このしもべたちのように説教を語ってごらんなさいと、そう言うんです。食事の用意が整いましたから、 さあ、あなたもおいでくださいと。まずこの王自身が万感の思いを込めて、はち切れそうな喜びを込めてその言葉を語ったと思います。その言葉をしもべたちに委ねたんです。この例え話を説教する説教者というのは、その神の喜びを担う言葉を語るんだ。説教者という言い方は排他的な響きを持つかもしれませんが、この喜びの知らせを委ねられたのは、正確に言えばキリストの教会です。そして考えてみれば、そのようなしもべたちが2000年間働き続けてくれたおかげで、この日本にも福音が伝えられ、今私どもがここに招かれているのも、かつて遠い外国から主のしもべたちが、あなたもいらっしゃい、あなたが招かれているんだと、神様から委ねられた招きの言葉を我々のために告げてくれたからでしかないんです。そして今この鎌倉行きの下教会も、主のしもべとして食事の用意が整いました、どうかあなたもおいでくださいと招きの言葉を語り続けるのです。そこで例えばこの神学者が言うことは、このしもべたちに委ねられたのは喜びの言葉でしかないんだから、この例え話を語る説教者の存在もまた喜びに支配されているのでなければ、御言葉を裏切ることになるだろう。説教者自身の言葉が喜びの礼服を帯びていることが大切であると、そういうのです。ここにいる皆さん一人一人が主のしもべとして喜びの言葉を委ねられているのです。それでおそらく皆さんは最初この例え話をお読みになったときに、まずは自分自身を招かれた客の姿に重ね合わせて理解なさっただろうと思います。そうだ、私も招かれているんだと。でも招かれたものにふさわしい礼服って一体何だろうと、そういう読み方が間違っているなんてことは絶対にありません。その通りです。私どもはしかし招かれたものであると同時に、他の誰かを招くために使わされる主のしもべとなるのです。これはしかし本当は分けることができないんです。それはきっと皆さん一人一人ご自身の生活を振り返ってみれば容易に理解できるはずのことだと思うのです。神を信じて生きるということは神に招かれて生きる、そのことを大切にして生きるということです。今朝このように聖餐を囲みながら、そうだ、私も神様に招かれたからここにいるんだということを心から喜びながら、けれども同時にまだこの場所に来ようとはしない家族を家に残して、ここに集まっておられる方も多いと思います。そしてそういう家族が、まあなかなかそういうことははっきり口に出して聞いてくれることはないと思いますけれども、お母さんどうして日曜日には教会に行くのと、まあね、本当はそんなことなかなか聞いてもらえないでしょうけれども、万が一にでもそんなことを聞いてくれたら、これは絶好のチャンスで、お母さんはね、神様に招待されたのよと、そのように答えているところで、すでに私どもは主のしもべとしての言葉を語り始めているのではないでしょうか。でもあなたも神様に招かれているんだから、一緒にいらっしゃいと。 神様に招待されたなら、きっとそれにふさわしい装いがあるでしょう。ここにふさわしい礼服を着ていなかったことを厳しく咎められた一人の人が出てきますが、じゃあ礼拝には何着ていけばいいんだ、やっぱり暑くても上着は着なきゃダメかなと、そんな次元のことを考える方はいらっしゃらないと思います。私は礼拝の服装はこうでなきゃいかんと、そういうことを言うことは好きではありません。そういうことを一言でも言うと必ず誤解する人が現れます。ああ鎌倉行きの下教会は服装にうるさいファリサイ派の教会だからね、どうせ金持ちの多い教会だからと、そういう悪口を黙って聞き続けなければならなかったことも実際にあるのであります。けれども多くの方がそんなこと何にも言わなくても、自分なりにことに生産があるような日には身だしなみを整えて礼拝にいらっしゃるようです。そしてそういう時に、お父さんそんなおしゃれして一体どこ行くのと、まあね、なかなかそんなこと実際には聞いてもらえないでしょうけれども、もしもそんなことを聞かれたら絶対にこう答えないといけない。お父さんはすごく偉い人に招待されたんだと、誇らしく、本当はいつでもそのような誇りを持って生きることができるはずなのです。招待されていったところには神ももちろんそこにおられます。私どもを招いてくださった神が今ここに私どもがいることを心から喜んでくださっています。そしてそういう神様の喜びに常に触れている人間はすでに新しくなり始めています。その人の生活も自然と神の喜びによって新しくされていくはずです。そうしたら、まあね、なかなか直接は聞いてもらえないと思いますけれども、もしかしたらなぜあなたはそういう生き方をするんですか、なぜあなたはそういうものの考え方をするんですか、答えはいつも同じです。私は神に呼ばれてここに生きている、生かされているんです。それは徹頭徹尾喜びの生活でしかありません。神の喜びに支配される生活です。この例え話で礼服を着ていなかった人というのは、にもかかわらずその喜びをどこかで捨ててしまった人のことだと思います。けれども本当はもう私どもにはそんなことは考えられないのであります。命を召すと書いて召命という言葉があります。あまり一般的な日本語ではありませんが、こちらはかろうじて広辞苑には載っています。ちっちゃい辞書には載っていないのもありますけれども、広辞苑には載っている。例えば牧師になる決断をするなんていうときに、この召命という言葉が用いられます。神からの召命を受けて神学校に行くなんてことを言う。で、この召命という言葉にははっきりとした外国語が背後にあって、基本的な意味は招かれる、呼ばれる、そういう意味の言葉です。けれどもそれはただ牧師のようなごく一部の限られた人間のための言葉ではありません。それこそ広辞苑で改めて証明という言葉を調べてみたら、そこに宗教改革者マルティン・ルターの名前があって、ちょっと驚きましたけれども、500年前にルターが我々のために明確にしてくれたことは、牧師だけじゃない、この世のすべての生活、この世のすべての職業は神のお召しによるのだということです。 どんな人でも、どんな生活、どんな仕事をしていても、私どもの命の根底にあることは、私は神に招かれて今この生活をしていると、そういうことです。例えば年を取って全ての仕事を終え、教会の奉仕からも全て退いて、ただ1週間に1度、あるいは月に1度、あるいは年に1度、日曜日の朝に家族を置いて礼拝に行くという、ただそういう生活をしている人であっても、なぜあなたはそういう生活をするんですかと問われたら、私は神に招かれているんですと、心からの喜びを込めてそのように答えることができたとき、もう一度申します、そのときすでに私どもは主に使わされたしもべとしての言葉を語り始めているのであります。あなたもそうですよ。あなたも神様に招かれているんですよ。その人が善人か悪人か、そんなことは一つも関係ない。家来たちは通りに出て行って、見かけた人は善人も悪人もみんな集めてきた。ここに私どもの本当の生活があるのです。けれども、またそのしもべたちの生活には五節にあるように、せっかく王に委ねられた言葉を語っても、しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけと、そういう悲しい経験はどうしても避けることができません。場合によっては6節、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまったと。そんなことが起こるんでしょうか。しかし実際には本当にたくさんの主のしもべたちがこのようなことで命を落としてきました。その筆頭に挙げるべき存在は、しかし十字架につけられた主イエス・キリストです。私どもが主のしもべとして人々に無視されたり軽んじられたり、そういう悲しみを知るときに、この例え話に出てくる王、神もまたどんなにそのしもべたちの運命を嘆いてくださっていることか、嘆きつつそれでもめげずに、どんなことをしてでもこの宴席をいっぱいの人で満たすんだという神の熱心を思うべきであります。その神の熱心のゆえに、今私どももここにいるのであります。そこで最後にもう一度14節の言葉を読みます。招かれる人は多いが選ばれる人は少ないっていうんです。先ほどどれぐらい少ないんでしょうかなどと申しましたが、それはちょっと誤解を招く言い方であったかもしれません。選ばれる人は少ないんだから、招かれたからって油断するなよと、そういう意味では決してありません。絶対にそういう意味ではないんです。で、今日はもうこれ以上説教を長くするわけにはいきませんから、端的に申しますが、招かれる人は多いが選ばれる人は少ないって、こんなに深い悲しみのこもった言葉は他にないのであります。神の悲しみのこもった言葉です。しもべたちの喜びの言葉を無視し、場合によっては暴力をもってそれに報い、しかも一度洗礼を受けたと思っても簡単にその喜びを捨ててしまう、 私どもの罪に一番傷ついておられるのは十字架につけられた主イエス・キリストなのです。だからこそこのお方はこの例え話を語られた 2、3日後には十字架につけられたんです。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。どこかで私どもも礼服を脱ぎ捨ててしまっているようなことがあるかもしれません。そのことに、しかし一番傷つき苦しみ、そのために十字架につけられたのは他でもないこの主イエス・キリストなのです。私どももどこかでこのお方を無視してしまう、そういう愚かさを共有していることを認めないわけにはいかないでしょう。そのことを思いながら、それでもというか、だからこそ今私どもは聖餐に預かるのです。聖餐の招きの言葉としてしばしば読まれるのはこのパウロの言葉です。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。事実その通りなのです。その事実を受け入れながら、まさにその罪人の頭を神が招いてくださったことを素直に受け入れるとき、その時私どもはすでに神の御心にかなう礼服を身にまとい始めているのです。今共に神の喜びの中に立ちたいと願います。お祈りをいたします。あなたに招かれて今ここに立ちます。あなたが私どもを選んでくださったのです。今静かにその喜びの中に全身全霊を浸すように立ちながら、今私どももあなたのしもべとして使わされて、ここから出ていく喜びを知ることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。